さて本日もスタジオにはゲストの方を迎えしました。一ノ関市医師会副会長、そして中野内科循環器科クリニック院長の中野純平先生にお越しいただきました。中野先生よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先々週から始まりましたこのコーナーなんですけれども、地域医療の体制、これを充実させるために私たち市民も積極的にその動き、その連携に関わっていかなければならないというお話を先週はですね、先々週は長澤先生にいろいろ話を伺ったんですけれども、今日は中野先生にまず一ノ関市医師会というのはどういった団体なのかというところを説明していただきたいと思います。まずはこの医師会の構成なんですが、会員の方々というのは何人いらっしゃるんでしょうか。
ですね、平成26年の2月現在171名、はい、全部でいます。これはですね、多いか少ないかと申しますと、はい、人口10万人あたりの医師数で見ると、全国平均より約50人も少ない状態なんですね。
そうなんですか。全国的に見ていくと、そのお医者さんの数っていうのはなんか年々減っているような感じのニュースっていうのが聞いているような気がするんですけど、実際はどうなんでしょう。
ご多分に漏れずですね、やっぱり都市部とこういう地方の格差というのが増えてまして、はい、全国的には医師数は少しずつ増えているんですけれども、一ノ関市では若干減少の傾向にあるんですね。
ということなんですね。この医師会ですけれども、所属されている方々のその内訳というのはどういう感じなんでしょうか。
病院に勤務されている先生と、診療所を開業されている先生は約半数ずつで、勤務されている先生の方が若干多いという構成になってます。
はい。その病院にかかる皆さんからすると、その先生方がですね、本当に忙しそうにお仕事されているというのは目に見てわかるかと思うんですけれども、特にその先生方のですね、業務内容というとどういった感じになるんでしょうか。
そうですね、私たちのように診療所を開業している医師はですね、通常日常の診療が日中ございますね。その他にですね、これは当番を決めてやる事業なんですけれども、はい、小児成人夜間救急というのが、6時から8時まで夕方行われます。
はい。
あとは休日、日曜日とかですね、そういう祝日に当番医というのが朝の9時から5時まで。あとはそれぞれの先生によって違いますけれども、空いてる時間に往診をされたり、あとは看護学校の講義をしましたですね、地域で将来働いていただく看護師の養成だったり、あとは幼児の予防接種、あるいは学校医とか各企業の産業医とか、さまざまそういう多岐にわたって、いろいろ仕事をしております。
はい。普段風邪をひいたとかですね、いろんな形でそのお医者さんにかかる場合というのがあるんですけれども、その向かい合っているそのお仕事だけではなくて、これほど本当にたくさんのお仕事があるということなんですね。
そうですね、結構日常の診療だけでなくて、はい、なんて言いますかね、こういろんなところで医学的に関われるところは仕事をいろいろしているということを、ぜひ分かっていただきたいなと思っております。
はい。今世の中をこう見ていると高齢化社会ということで、そのお医者さんにかかる人の人数っていうのは多分こう増え続けている中だと思うんですね。で、先ほどのお話の中では、全国的にそのお医者さんの数ちょっとは増えていてけれども、この一ノ関の町では若干減少気味だというお話がありました、ということはそのお医者さんの数というのはこうだいぶ限られている、その医療資源が限られているということにつながるわけですよね。
そうですね、もうこれは全国的にまず言われていることで、
はい、
やはりそういう限られた医療資源といいますかね、そういうものを上手にぜひ利用していただきたいと。
では今日はですね、この番組を通じてですね、私たちの町にあるその限られたお医者さんの数であったり医療の資源というのをどう効率的に使っていくかというのを先生と一緒に、学ばせていただきたいなというふうに思っております。はい。まずはその病院の受診の仕方、それから 救急外来への受診の仕方ですね、私たちが病気になった時に病院にどのように関わっていったらいいかというところをまず教えていただきたいと思います。
そうですね、まず一般に病院というところはまあ入院、
はい、
あるいはそのより専門的な医療とか検査を中心に行うところですね、
はい、
それと、まあ、あの診療所というのは、まあ、外来治療を中心にして各個人の特性に合わせた医療を行っていくという、まあ、それぞれ病院診療所というのは、あの役割分担がちょっと違ってきます。
よくかかりつけのお医者さんなんて言い方をしますけれども、その場合はその診療所のお医者さんの場合がそのかかりつけ医というところに当たるわけですか？
そうですね、かかりつけ医という意味はですね、
はい、
まあ、普段から、まあ、風邪をひいたとか血圧が高いとかそういうことで、まず自分の健康状態をよく把握してもらう先生をぜひ作っていただきたいと、
はい、
それで、まあ、そういう先生にまずかかってていただいて、まあ、より高度な医療が必要な場合は病院に紹介すると、
はい、
そういうことで、まあ、自分の健康管理をする、まあ、その基地といいますかね、その基本となるところをかかりつけ医という形で作っていただけると、まあ、効率よく、まあ、病院にかかっていただけるのではないかと思ってます。
この町に住んでいるともう幼い頃からずっとそこの、ね、病院にこう通っているって方々もきっと多いと思います。そうなるとその方のまあデータであったりとかいろいろその健康遍歴っていうところがそこにいろいろこうまとまっているわけですもんね。
そうですね、まあ、そういうかかりつけ医というのは、まあ、この患者さんが風邪をひくと、はい、まあ、咳が長引きやすいとかですね、まあ、こういう薬は合わない場合があるとか、そういう細かいところまでよく把握していただけるので、
はい、
まあ、病気になったたんびにこういろんな病院を受診しますとですね、まあ、やはりこう効率が良くない。
あ、なるほど。効率よくではそういった病気の回復に向かっていくためには、まずはその普段からかかりつけのお医者さんをこう見つけておくといいますか、その方の紹介で、では専門的な医療また検査の受診というところを紹介していただくという流れの方が効率的には良さそうですね。
そうですね、やはり病院も大変忙しい状況ですので、はい、まあ、できるだけ、事前にそういうかかりつけの先生からの情報があると何が問題なのかっていうのが把握しやすいんですね。そうでなくて突然ポッと病院受診されますと、
はい、
また一からいろんなことをやっていかなければいけないので非常にこう時間もかかりますし、
はい、
まあ、効率も良くないということになりますね。
ですね、こういった病院診療所の受診の仕方なんですけれども、どこにどういう病院それから診療所があるのか、まあ、皆さんが普段かかりつけのお医者さんとしてね関わってらっしゃる方っていうのはご存知かと思うんですけれども、改めてですねかかりつけ医ガイドブックというのが一関市では作られておりまして、基本的なことはここに書かれているということなんで、ぜひ皆さん対応に困った時はこちらの方もご覧いただきたいと思います。先ほど先生医師会のですね業務内容、まあ、診療所、うん、それから病院のお医者さんの業務内容についてお話を伺ったんですけれども、うん、夜間救急ですとか休日当番医という形で緊急のそういった対応って行っているというお話があったんですけれども、こういった現状について続いてお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、こういったのに対応されている先生方の年齢というのは何歳ぐらいに今なるんでしょうか？
ですね、まあ、これが非常に残念なんですけれども、
はい、
まあ、今現在夜間救急休日当番を行っている先生方の平均年齢というのは 61.8 歳なんですね。
は、
まあ、本当に還暦を過ぎた状況になるんです。
はい、
で、まあ、どうしても昼間朝から夕方まで診療された、それ以外にですね、やはりこうやって夜間とか休日仕事をされますので、
はい、
まあ、なかなか厳しい 状況にはなっております。
そうですね。これに加えて先ほどもお話ありましたけれども、まあ、往診であったりとか、同じその病院の中での看護師さんを育てるっていうお仕事があったりとか、うん、また学校それから各企業ですね、こういったところで のお医者さんの役割っていうのをこう果たしていらっしゃったりとか、それからまた医師会の中での会議とかそういうのもあるでしょうしね。
そうですね。
年齢的にそうですか、 61.8 歳というその医師の方々にいろいろそういったまあ負担といいますか、そういった重責っていうのが今ある状況ということですね。こういうような一関市内のですね、医療の現状というのを中野先生お伺いしますと、先ほども話が出てきましたけれども、その利用する側も上手にその医療機関にかかるというのはすごく大事になってきますね。
そうですね。やはり何て言いますかね、昼間朝から晩まで仕事をして、またさらに夜もこう救急で対応するっていうのはですね、年齢が高齢になればなるほど、まあ先生方も大変ですので、
はい、
まあそこら辺で非常に効率をよくかかっていただくというのが非常に大事になるかと思います。
はい。となると、まずはその患者さんご自身のデータっていう蓄積されているものが直接その先生のもとに渡ってくると、その診断であったりとか、そういったところはスピーディーに進みますよね。
そうですね。この患者さんは例えばアレルギー性の疾患を持っていらっしゃるのかどうか、あるいは風邪で来られてもですね、風邪以外の病気を普段からあるのかどうかというようなことが、分かっている患者さんですと、非常に対応が早くできるし、
はい、
全く分からない方が来られると、いろんな可能性を考えた診療になりますのでね、
はい、
だからぜひ、そういう、情報をきちっと持って、だから夜間とかそういう救急で行かれる場合はお薬手帳とかですね、そういう自分にまつわる情報をしっかり持って受診していただくことが大事になるかと思います。
なるほど。いざ病気になった時にもこういった頼りになる、ね、効率的なその医療を受けるっていう、そういったメリットもありますし、例えばこれから先高齢化がどんどん進んでいきますと、その在宅医療ですとかいろんな医療の形っていうのがこれから出てくるかもしれませんが、先々のその相談っていうのも、そのかかりつけのお医者さんであったりとか主治医の方がいると本当に心強かったりしますね。
そうですね。やはりその方の病気も大事です。それと、はい、やはり家族構成であったり、お父さんもお母さんもこういう病気になってるとかですね、そういういろんなそういう情報をきちっと持っている、かかりつけ医がいると、さらにこういう高度の医療が必要なのか、あるいは将来その在宅の医療を望まれた場合に家族構成等がしっかり分かっていればですね、こういう形が望ましいのではないかという、幅広いこう選択肢の中の相談ができるだろうと思います。
はい。今日のお話ですけれども、限られたその医療資源の中で私たちが上手にこの医療機関と関わっていくために、自分の健康を守る質の高い健康管理方法を保つために、まずはその自分の普段の健康状態をよく分かってくださるその主治医の先生、かかりつけ医を持つことがすごく大事という、こういったお話を今日は伺いました。さて、先生は中野内科循環器科クリニックの院長先生でもいらっしゃるんですけれども、この時期は本当にインフルエンザの患者さんっていうのが1週間ごとにどんどん多く患者さんが増えているっていう報道もされますよね。
そうですね。今非常に増えております、
はい、
それと、今年の感染症の特徴としましては、
はい、
インフルエンザも増えているんですけれども、相変わらず感染性胃腸炎も多いんですね。だから両者が並行して、数多く出ていますので、両方に共通してですね、やはり注意していただきたい。
はい、
やはり基本的なところでは、うがい、手洗い、
はい、
あとはやっぱり人混みの中ではマスクをするとかですね、そういった基本的なことをぜひ励行していただきたいなと思います。
はい。そして自分にちょっと症状がありそうだなという時には、早めにやはり病院、それからかかりつけのお医者さんのところに行くというのが大事ですね。
そうですね。病気によってはですね、早ければ早いほど、治りやすい 病気が多いですので、まあ、おかしいなと、まあ、通常となんか違うなという、まあ、ご本人が大体そう思われていることは当たってますので、
はい、
まあ、おかしいなと思われたら早めに病院にいらしていただくのがよろしいかと思います。
はい、そして現在各病院などでは面会制限などが行われているところもありますが、これも大事ですか？
そうですね、面会に関しては非常に遠いところからわざわざいらしたりされるところをですね、面会制限という形を取るのは非常に心苦しい場合もあるんですけれども、まあ、どうしても病弱な患者さんに、まあ、インフルエンザ等の感染症がうつりますとですね、非常に重篤な事態になる場合もあります。はい、それで、まあ、小さいお子さんであるとかですね、まあ、そういう何らかの風邪用の症状があったりした方にはご面会を制限したり、あるいは重症の患者さんがいるような病棟では本当に親族の方が必要な時だけご面会していただくように制限する場合がありますので、そこら辺はそこら辺の事情をですね、よく分かっていただいて、まあ、面会制限されて、まあ、がっかりされるかと思いますけれども、まあ、そういう患者さんたちが早く良くなるためであるということをね、よくご理解いただいて納得していただきたいなと思います。
はい、今日のみんなで育てよう地域医療のコーナー、先生には今一関市におけるその、医師の数ですとか、それから、夜間救急休日当番にあたっている先生の平均年齢のお話なども出てきました。まあ、こういった限られたその医療資源の中で私たちが賢くそういった医療機関を利用していくための方法などお話を伺ってきました。今日は一ノ関市医師会副会長、そして中野内科循環器科クリニック院長の中野純平先生を迎えしましてお話を伺いました。中野先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。